個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、北区の未来を開く若者のため、誰もが住み続けたくなる街、公明党議員団佐藤和幸の質問です。若者世代の定住促進のため、一定年数以上、北区で住民税を納付している区民を対象にした独自の奨学金返還支援制度の創設を求める。
若年層の定住化と進学に伴う経済的負担軽減を目的とした制度導入に向けて、他自治体の先行事例の調査など制度設計を進めている。
若者が安心して住み続けられる北区であるためにも、若者世代の声を吸い上げる取り組みも行っていくべきと考えるが、区の見解を問う。
オンラインなどの活用など、若者世代にも親和性のある手法による校長事業など、校長の在り方も含めて検討している。
まだ世間に広く認知されていない RS ウイルス感染症について、区民への周知と高齢者における感染予防の注意喚起を求める。なお、RS ウイルス感染症とは、RS ウイルスの感染による呼吸器の感染症のことです。軽い風邪用の症状から重い肺炎まで様々で、感染によって重症化するリスクの高い基礎疾患を有する小児や、生後6ヶ月以内の乳児、基礎疾患を有する高齢者への感染には特に注意が必要です。
ホームページで症状などを広く周知し、感染相談や高齢者施設向け研修会などでも啓発を行っている。今後も分かりやすく効果的な周知啓発を行い、適切な感染症対応、予防に努める。
簡易型感染ブレーカーの設置が困難な高齢者世帯への無償設置支援を知らない高齢者が多数いるが、区民への周知方法を問う。
ホームページへの掲載や地域振興室、区民事務所、高齢者安心センターなどの窓口にチラシや申し込み書を設置し、周知を行っている。
公明党議員団佐藤和幸の質問でした。次は市民参加の赤羽で街づくりを、住民、子どもの声を計画に、日本共産党北区議員団野々山健の質問です。赤羽駅周辺地区まちづくり基本計画策定において、中間報告の評価方法に問題がある。赤羽省、公園、商店街等、今ある赤羽の財産を文化的、歴史的視点による評価が必要では。
これまでの基本計画策定検討会で、赤羽の良さの継承の視点での検討も行っている。
中間報告の事務局案には、要するコストの情報や評価がない。評価の視点として、財政面からの検討は絶対不可欠ではないか。
検討会では、目指すべき街づくりの方向性を中心に検討している。検討が進む中で、区の責任において財政面の検討も進める。
地元の住民団体からも要望書が提出されているが、中間報告を決定する前に、区として地域住民の声を聞く場の保証を求める。
検討会には地域の諸団体代表者も検討委員として参加し、ご意見もいただいている。
基本計画の策定検討の中心には、赤羽小学校や赤羽公園等、子どもの学び場、遊び場がある。子どもの権利と幸せに関する条例に基づき、地域の子どもたちへの意見聴取を求める。
基本計画策定にあたっては、赤羽小学校の児童をはじめ、子どもたちの声をしっかり聞くこととしており、意見を出しやすい適切な時期を捉えて、そのような場を設けていく。
日本共産党北区議員団野々山健の質問でした。続いて、高等教育の負担軽減を、北区の若者支援について、日本共産党北区議員団山崎太子の質問です。北区においても、生活保護世帯出身の大学生や、児童養護施設を巣立つ若者等への、児 給付型奨学金制度を実施するよう求める。
対象要件や給付条件など具体的な内容については、国の動向も注視し、検討に着手している。
都の中小企業、人材確保のための奨学金返還支援事業では、企業として2分の1の負担がハードルとなる。本事業登録の区内中小企業へ、負担額の一部を区が補助するよう求める。
現段階で、当該事業の登録企業数は限定的であるため、他自治体の動向を注視し、関係機関などと連携しながら、制度の周知などに努める。
若者の相談、居場所、住まい、就労の取り組み等を、地域や民間法人等と連携し、検討を実施すべきと考えるが、区の現状と今後の取り組みは、
若者を支援する区内で活動している団体を把握しており、情報交換も行ってきた。さらなる取り組みは、他自治体の事例も含め研究課題とする。
熱中症対策として、適切なエアコンの活用が呼びかけられている。電気代の高騰等により、エアコンの使用を控えてしまう低所得者世帯等への電気代補助を求める。
区はこれまで物価高騰による負担感が大きい住民税非課税世帯などへ給付を実施していることなどを踏まえ、電気代補助は考えていない。
日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。代わって、人と環境に優しい町へ、交通、子ども、石鹸、立憲クラブ、青木信江の質問です。滝野川西地域へのコミュニティバス新規路線早期導入の声が数多く寄せられている。導入を前倒しで進めるよう求めるが見解は、
赤羽西地域以降の新規導入は、北区地域公共交通計画見直し後の取り組みであり、現時点での導入前倒しの検討については考えていない。
区立中学校の高価な標準服による保護者への経済的負担が子どもの学ぶ権利を妨げてはならない。また、標準服を自由に選択できず、多様性を認められていない状況の早急な改善を。
費用面については保護者への過度な負担とならないよう必要に応じて指導し、多様性尊重の視点では性別に関わらず、標準服を選択できる学校が増えており、改めて各校に周知する。
不登校対策について、校内別室指導に関する情報が、全教職員、全児童生徒に確実に届くよう周知が必要と考えるが、区の見解を問う。
校内別室指導支援員配置事業の周知は、今年度改めて、教育広報誌クオンに掲載するほか、ホームページや SNS などを活用し周知する。
庁舎や区有施設で環境負荷の少なく安全性がより高いとされる純石鹸導入を求める。
現時点で本庁舎などでの純石鹸の使用は考えていないが、引き続き環境負荷などにも配慮した石鹸も使用するよう努める。
立憲クラブ、青木信江の質問でした。今度は、差別や偏見のない北区を、ギャンブル依存症、LGBT、立憲クラブ、薄井愛子の質問です。ギャンブル依存症への理解促進のため、健康支援センター等での自助グループ等作成の冊子配布等の情報提供が必要と考えるが、
健康支援センターや貧困、多重債務などの相談窓口の物理的な状況や当該団体からの提供の可否を確認した上で配下を検討していく。
児童手当の受給資格者にギャンブル等の依存疾患がある場合、児童手当の名義変更を可能としている自治体があるが、区の見解は、
受給資格者の養育要件については、国の指針などに基づき、総合的に判断している。今後も適切かつ寄り添った窓口対応に努めていく。
ギャンブル依存症等問題の啓発について、帰宅ニュース等に掲載するとともに、オンラインカジノが違法で犯罪との啓発強化を求める。
依存症に関する啓発については、機会を捉え、ホームページなどへの掲載を行うとともに、教育委員会とも連携して、注意喚起を図っていく。
住民票の続き柄の記載について、同性カップルが異性カップルと同様に、夫婦である続き柄の記載となるよう、他自治体の事例のように変更すべきと考えるが、区の見解は。
住民票の続き柄の記載については、総務省が当該自治体の事例を受け対応を検討するとしており、区として検討状況を注視していく。
立憲クラブ、薄井愛子の質問でした。次は、IT の利活用とセキュリティ、安全で効率的な区政運営を、日本維新の会北区議員団、足立真嗣の質問です。SNS 型投資詐欺やロマンス詐欺等のなりすまし詐欺に対し、様々な媒体で一層の注意喚起を区民にすべきと考えるが、見解は。なお、SNS 型投資詐欺とは、オンライン上の嘘の広告等によって SNS に誘導し、投資等の話を持ちかけ、金銭等を騙し取る詐欺のことです。ロマンス詐欺とは、主に SNS 等の出会いを通じ、恋愛感情や親近感を悪用することで、金銭等を騙し取る詐欺のことです。
ホームページなどでの注意喚起のほか、都と連携した被害防止キャンペーンの実施も予定している。引き続き積極的な広報啓発に取り組む。
地方自治体のウェブサイトで使用されていたドメインが悪用されるケースがある。区及び区に関係するウェブサイトのドメイン管理を徹底すべきと考えるが、区の対応は。なお、ドメインとは、インターネット上のネットワーク等を識別し、管理するために登録される名前のことです。
区では地方自治体などのみが利用可能なドメインを取得予定である。指定管理者などのドメインについては、流出時の危険性を周知するなど、管理の徹底を図るよう注意喚起を行う。
生成 AI の利活用を予算に明記した区や活用ガイドラインを公開した区もあるが、北区における生成 AI 活用の進捗状況を問う。なお、生成 AI とは事前に収集、分析したデータをもとに画像や動画、文章等を自動で生成する技術のことです。
今年度中のトライアル実施に向けた検討を進め、職員が実際に生成 AI を利用する機会を設け、効果測定の上で方針を決定していく。
小中学生に配布されている北コンを利用し、区のお知らせや講演行事のお知らせを保護者に伝える等、積極的な活用を求める。
子どもの意見表明と参加促進を図る観点で、北コンでのデジタル配布などを検討している。
日本維新の会北区議員団、足立真嗣の質問でした。続いて、教育現場の課題解決、負担軽減、学びの多様性など、日本維新の会北区議員団、佐藤琴の質問です。学校提出書類について、デジタル化の流れの中で手書きの通学路の地図は保護者にとって大きな負担である。手書き地図の具体的な用途及び地図の廃止について区の見解は。
通学路の地図は登下校時における事故発生時の故障などに使われるため即座に廃止とはならないが、白地図を配布する例を校長会で共有するなど、即応できるものから順次見直す。
小一の壁の問題の一つに、登校時における早朝の送り出しがあると聞く。小一の壁対策のため、早朝の体育館や校庭開放の取り組みを求める。なお、小一の壁とは、子どもが保育園から小学校に入学する際に、預かり時間の短縮等により、子育てと仕事の両立が難しくなる状況を指します。
子どもたちの安全確保などに加え、 多額の経費が必要となるため、現時点では難しいと考える。
不登校支援について、区立小中学校の児童生徒に限定されている適応指導教室を、私立在籍児童生徒も利用できるよう検討を求める。
適応指導教室は、公立学校の通級の位置づけとしているため、現時点では利用対象者を私立在籍児童生徒への拡大は考えていない。
子どもの水辺事故を予防するため、学校でライフジャケットを活用した水泳指導や、e ラーニングを活用した授業の実施について見解は。
ライフジャケットは購入経費や保管場所などの観点から今後の研究課題とする。e ラーニングは、講演聴会などで教材案として紹介する。
日本維新の会帰宅議員団佐藤琴の質問でした。代わって、誰も被害者にさせないために、高齢者虐待防止対策を問う、向井派、令和新選組所属、佐藤司の質問です。介護職員は、高齢者と密接になる機会が多く、介護の現場では、要介護高齢者から虐待を受けることも多い。心身に深い傷を受けた介護職員に、区はどのように対処するのか。
介護現場のハラスメント調査を実施し、事業者の要望に応じ、法的対応や職員を守る方法に関する研修の実施などを行っている。今後、未然防止のため、利用者などに向けた啓発に取り組む。
北区は、介護予防・日常生活支援総合事業における基本報酬額が近隣区より安いため、何度も引き上げを要望してきた。区内事業者の経営のためにも、基本報酬額について、北区独自サービスとしての加算等の新設を求める。
総合事業における独自加算は、自治体の日常に応じ設定するもので、北区では入浴介助加算も設定しているが、現時点でこれ以外の加算の設定は考えていない。
北区には、介護保険料の減額認定制度があるにもかかわらず、毎年30人程度しか利用していない。今年度、介護保険料の減額を申請する方に対して、昨年度と違った工夫をしているか。
令和5年度中に減額承認をした方に対する申請書の送付について、送付時期を前倒しし、申請時期によって異なる減額する額や、期間のほか、対象となる収入額の目安も記載している。
向井派、令和新選組所属、佐藤司の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。